ッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していますが、今回はゲストの方にお越しいただきました石上亮さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、私のお友達で石上さん、はい、ガミさんって私はね、多分このポッドキャストの中でガミさんってお呼びすると思うんですけれども、本日お呼びしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあガミさんのこと一言で説明するのは難しいんですけれども、一緒にいろいろ勉強したり活動したりしていたんですけれども、自己紹介をまずお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、私は、大学、今だと所属がちょっと複雑なんですけども一応フリーランスで、はい、あと慶応の通信に通ってるという、一応通信の大学生もしているという感じで、仕事はあれですかね、いろいろあるんですけど、シェフレピっていう料理とか、料理のミールキットに結構こう動画がついてる、料理を学べるというようなものの、写真や動画を撮っているというのと、あと教育系の団体にいくつか関わっていて、三浦さんとも、三浦さんって呼んで大丈夫ですか？
何でも大丈夫
です。はい。はい。とも、そこの運営で一緒だったというので、1年ぐらい一緒にその運営の活動をしていたという感じです。はいはい、で、その前までは何をしてたかというと、ICU に通っていて、ICU 出た後、某外資系の企業でエンジニアをして、その後、プログラミングスクールに行き、はい、そこで出会った仲間がさっきの料理のサービス、動画のサービスを作ったんですけど、そこでご縁があって、そこで引き続き撮影をしているというような感じになります。うん、はい。
面白い。
ご縁でいろいろやっている、ガミさん。
そうですね。はい。
すごいですよね。慶応の通信は何を勉強してるんでしたっけ、今。
そうですね。文学部っていうことで、哲学を中心にやってるというような感じになります。
すげえ。
今まだ、それって、卒論とか書くんですか、はい、将来的には。
あ、卒論あります。
すげえ。
中心です、卒論。
そうなんですよ。結構、多分全員、卒論必須で。
学部卒に確かにね、しなくちゃいけないですから、ちゃんと卒論書かないと。そうですよね。
そうなんですよね。
テーマ決めてい
く、僕がちゃんと卒業するかどうかはちょっと神の目で知るっていう感じなんですけど。
もう今2年生で、あと2年間で卒業するつもりなんですか？
あれなんですよ、学士入学だったんで、最短だと2年半で卒業できて、学費も割とその安くて、ちょっと正確にいくらかは忘れましたけど、でも全然2桁前ですね。確か2年半で出れば、確か50もかかんないぐらいだったような気がしますね。確か
通信制大学で私も教員免許を実は取ったので
そうだ、
通信制大学で安いんですよね、すごいね。2桁前に行ける。
安い
んですよ。でも私の場合は資格を取るだけだったので、その最後出るときは退学、単位を取得して退学するって感じなんで、
博士課程みたいですね。
そう、満期退学みたいな感じです。
じゃあなんか大学中退してるってネタで使えるね。
そういうことですね。なんか私なんか編入で一回登録したんですけど、なんか最初だから卒論とかも教育系の科目とか他にも取って卒論とかも書こうかなって思ったら、なんか手続きでも卒業されてるんで、普通に家庭にだけ入ってもらうやつにしますってなんか来てて、なんか受理されず、その教員免許だけのコースに、てか私が電話に出てなかったのはいけないんですけど、なんか交渉したらよかったかもしれないけど、そうなって、私は最終的に退学って形で、
おめでとう、おめでとう、
大学おめでとう。
不良だ。
ちょっと乗り乗りするみたいな感じです。へえ。
え、なんか、ね、どういうテーマで、
確かに。
お勉強したりとか、なんか、そう、経緯も気になる、見えますけど。 大学に入った。
そうですね。経緯がですね、まさに、まあ、この後というか、まあ、紹介しようと思ってる本が割とその直接の経緯にもなってるんですけど、
そこもいっぱいは話せないですね。この
後も。なんかちょっと簡単に経緯を話すとですね、もともとその、さっきプログラミングスクールになんかまあ通って、まあ、その後チューターとかを してたんですけど、まあ、ちょうどそういろいろキリが良くなった段階で、もともとはちょっと北欧の方になんかまあ1ヶ月2ヶ月ほど行こうと思っていた折にコロナウイルスが結構出てきてしまって、まあ、これはちょっとどうやら行けなそうだぞっていうので、どうしようかなと思ってたとこで、なんか前から僕はそんなにそのすごく本を読む人じゃなかったので一応大学理系だったんですけど、
へ
ー、なんでしょう、まあ、哲学は昔から興味はあったけど、こう、やっぱちょっととっつきにくいというか、
うん、
どっから読んでいいかわからんみたいなのもあって、うん、結構こう、敬遠してた部分もあって、うん、で、それを、まあ、ちょうど、なんだろう、まあ、北欧行かなくなったし、今なんじゃないかなというので、いつかな、2019年とかの、確か、どのぐらいかな、10月ぐらいでしたかね、なんか、になんか身内でこう哲学史の勉強会を始めて。
身内って友達ですか？
あ、そうです。
普通いないですよ、身内。
なんか結構その大学の友達とかも、なんでしょう、物好きなというかですね。
そうですね。
まあ割とそのアカデミックな方向の友達が割といて。
いいな。
最初いたのは当時はあれだったかな、物理の博士課程の人と、あとあれか、ドイツで音楽学の博士課程の人と、あと誰だっけ、あともう一人僕の高校から の友人で、まあその人は別に学士なんですけど、家の本棚がもう後ろがもうどこぞの教授みたいな感じで、すごい友達がいて、その3人4人ぐらいとか、まあ時々こう違う人が来たりしながらやってて、
はいはい、
どのぐらいやってたんですかね。かれこれ結構長いことやってて、資料も今250ページぐらいあるんですけど、
本出せそう。
ただまだ中世までしか行ってないという衝撃の。
ちゃんとやってるんですね。
いやね、
結構真面目
に。神さんのすごいところはなんかまとめるって言った時にもうなんか尋常じゃないんですよ。なんかすごくて、今一緒に社会心理学の教科書を読んでいる勉強会をして、そこにも同じようなメンツの方ももちろんいらっしゃったりしてるんですが、なんかすごい脱線するんですよね。他ちゃんと論文に戻るんですよ、ガ
ラスさん。初回がひどかったり
初回終わらなすぎたりでね。
初回がそう、
はい、
結構書いてあって、まあ大体学術系のもなんかこう誰々がこういうことを言ったみたいなのは、うん、まあいっぱい書いてあると思うんですけど、それはなんでなんだというか、なんでそう考えるに至ったんだというのが結構気になってしまって、
あ、
なんかその、まあ、例えばその社会が今こうだったからこうだとか、
うんうん、
なんかその、なんでしょう、ちょっと還元する先を見つけたくなるというか、
うんうんうん、
とかっていうのがあって、哲学史もその要領でやってたら、250ページいったのに、まだ中世までしかいってないって、まあ、本のページ数が300ページぐらいなので、本のページ数よりもスライドの枚数の方が多いという。
あ、それはなんか心理学の本ですか？え、哲学の、
あ、これはこの後紹介しようと思ったのは、初めての哲学史という本があるんですけど、はいはいはい、これがまあ300ページぐらいの本で、
そうです、でも反省します、すごい、
いやー、面白い、
勉強仕方なのかったなって、ちょっと消費していたなという感
じ、浅いなみたいなね、
そうですね、ちょっと
でも勉強の仕方ってすごい難しいなというのを改めてこう、まあ、通信通っててもそうですし、あと、ま、最近その高校生とかに向かってこう、なんでしょう。大学ではこういうことやるよみたいな、こう、なんかキャリア授業みたいなのに行くことがあるんですけど、やっぱ改めて難しいなと思って、なんか、なんでしょう。そのさっきのアルタナユニバーシティって話出てましたけど、まあ、確かにやっぱりその、大学教育がちょっと形骸化してる部分は多分あるんだろうなって、まあ、こんな大きなことでちょっといろんなとこから怒られそうですけど、
うんうん、
やっぱりなんかこう、やっぱ単位を取るのがやっぱゴールになってるというか、
うんうん、
僕は欧米の大学に行ったことはないんですけど、結構まあ、大学が ICU だったんで、結構こう、周りで ICU、海外とか行ってる人とかもいて、
うんうん、
やっぱりこう、ちょっと授業のスタイルは違うというか、うんうん、なというのはあって、うん、なんか、なんでしょう、やっぱ授業が多分多すぎるんでしょうね、きっと日本の大学が。
うんうん、
なんか週にね、3コマとか、まあ、2コマ、3コマとかあって、で、各回で結構、こう、大体入門書とかを、なんかざっくり一冊カバーするぐらいの範囲をこう薄く広くやって、うんうん、で、まあ、まあ、ICU にはあんまなかったんですけど、まあ、落胆の授業とか、まあ、いろいろこう情報収集をして、
うんうん、
試験に臨んで単位を取って大学を卒業するっていうのが多分割と、まあ、良くも悪くも一般的な流れかなと思うんですけど、でもじゃあ卒業した時になんか何を勉強したんですかって言われると、いや、まあ、なんか、社会心理学とかみたいな、なんか、いや、認知がどうで、なんとかで、みたいな、そのレベルぐらいの、話しか覚えてないっていうのが多分、普通というか、だなと思って。それはなんかこう、ちょっと、なんでしょう。ちょっと違うよな、というか。
そうですよね。なんか特に、多分3人とも、教養、学部みたいなところ出てるよね、楽しみ最近なって収録前になんか特に私も大学出るタイミングですごい劣等感専門分野何、うん、って聞かれて、あーすいませんみたいな気持ちになるというか、まあそれで広がった部分もすごいねあるとは思うんですけど、まあとりあえずゼミのテーマとかを一応自分の専門って思っておくことにするかみたいなそれすら私の友達とかだとゼミすら入ってない友達とかもいて、ゼミ入らないで卒業した子とかもいるし、っていうところで余計にね何を学んだんだろうなっていうところはね、すごい専門がある人たちよりももっとまずいかなっていうか思いますけどね、
うん
うん、
こう文系の学部だと多分卒論書かないところも多いし、
うん、
まあ、理系だと多分大体みんな書くと思うんです
けど、理系の方がなんか結局勉強してる感が、ま、あるよなってすごいね思っちゃいますよね。なんか特に今学校で働いて、こういうか教育現場で働いていると、今まで文系の人としか会ってなかったのが意外と理系の人もいるわけじゃないですか。そういう場にいると数学、うん、理科の先生とかだと、だからなんかそういう人に比べるとちょっと申し訳ない気持ちにすごいね
でも理系は理系で結構、僕は一応理系だったんですけど、
理系とかあるんですよ、真面目な理系だったんですけど、逆に言うとね、 ICU の中でもこう、うん、なんか文系っぽい感じ、
意外と知られてないのでちょっと、
ね、言っとくと、
そうなんですよ、 ICU、まあ、ICU って結構今いくつなのかな、僕いた頃は32校の専攻があって、で、まあ、その中には当然なんか理系のまあ、物理、化学、数学、情報、
うんうん、
あとなんだ、生物と、うんうん、かな。あと、まあちょっと学際系で環境とかもあったり、
うん、
まああと文系だと、それこそ珍しそうなんだと音楽とか、
うん、
あとはまあ国際関係とか、
うんうん、
あとサステナビリティとか
うん、うん、
なんかいろいろあって、そう、まあ理系もこう、一応きちんとあって、いわゆる文系の大学を受験してた人が、まあ、途中でこう物理とかを受けて入るケースも結構あって、
いいな。
で、その理系は理系でって言ったのも結構やっぱり基礎科目が多くて、
うん、
やっぱり、まあ、それなりに勉強しないとこう卒業できないっていうのもあって、
あ
やっぱりなんだろう、僕は生物と物理が半々ぐらいだったんですけど、
うんうん、
まあなんか、なんでしょう、物理学入門とか生物学入門とか、生物だったらこう遺伝学とかこういろいろ分野が分かれてるんですけど、まあ一通り基本全部取んないといけないっていうので、あまりこう、なんだろう、時間割に遊びがないというか、し、なんですかね、なんか、まあ結構基本的には修士まで行くのがまあ基本なんで、なんかそこまで含めてこう、理系みたいなとこあって、僕は修士に結局行かなかったんですけど、うん、そうですね。なんか、まあ、何のために勉強してますかとか、なんかそういう話とはちょっとまた別の世界で、理系はまあ、とりあえずまあ、とりあえずやろうよみたいな色が結構強いのかなって気もして。まあ、もちろん、テーマとか早めに見つけて、こう、いろんな研究室とか、 まあ、外部の大学と提携してたりもするんで、うん、そういうところでこう例えばちょっといい顕微鏡を借りに行って、
うん、
あのそれ使ったりとか、まあ、もちろんやりよう次第ではいろいろあるんですけど、
うん、
だから人数はやっぱ少ないんですかね、専攻
人数は。そうですね、文系に比べるとやっぱり少ないし、
うんうんうん、
まあ、そもそも IC が割と、まあ、一般的に理系って割とやっぱ男性の方が多くて、
うんうん、
でも ICU がどのぐらいかな、 3割5分ぐらいしかそもそも男子がいないので、まあ、ちょっと男子女子っていうくくりをちょっと ICU を言うときにちょっとあれなあれではあるんですけど、
ね、
あのちょっと便宜的にというか
ですね、
便宜的にも本当はダメかもしれない、まあ いや、はい、なんで結構まあ人数としては少ないです、
うん、
なんか友人も数学専攻だったんですけど ICU で、
うん、
なんか大学辞めてチーズ職員になっちゃいました。
あ、え、それ
知ってます
。私もそのなんかその人の話聞いたことあるな。それもニノさんじゃない人になんか怖い。
陸上部だった。有名人なのかもしれない。その人。
有名人なのかもしれない。
めっちゃ数学できたから
。あ、ちょっと多分誰だか分かりました。
なんかチーズ職人の話って聞いたことある。なんだろうこれ。怖い。
え、なんかどっか確か地方で
チーズ。北海道かな。
北海道。
はい、
あ、彼ですね。
すごい。やっぱ狭い。
あ、同級生なんですね。
狭い。いや、一つか二つくらい上かな。共通の知り合いがいて一回ご飯行ったみたいな。確か。もう記憶が覚えてない。
ちょっと誰だったかちょっと収録が終わってからちょっと話しましょうか。個人情報
していただいて、確かに
面白い人多いな。
ね、なんか ICU ってなんかそういうイメージありますよね。面白い人行ってるイメージね。なんかユニークなイメージ
が。変な人が、あの自分たちで今言われてるか知らないですけど、あのアイソレイテッドクレイジーユートピアっていうあの呼び名があってですね。いいな。結構なんか都会から離れてるので、まああのアイソレイティッドって、
はいはいはい、
あのまあ結構まあクレイジーな、まあ結構ユートピアの側面も多分あると思ってて、
うんうん
うん、ICU すごくなんですかね、なんかいい、今良くも悪くもこう社会から離れてるんで、
うん、
なんかなんだろう、社会で今こういうのが流行ってるからとか、うん、あんまり流行り物にそもそも興味がなかったり、
うん、
いや僕はこれに興味があるからちょっと他は別にいいっすみたいな、結構割とそれを自然に言ってやってる人が割とまあ、多かったなっていうんで、なんかあまりこう周りに振り回されず、こうなんでしょう、自分に向き合うというか、には結構いい場所で、
裸足で歩いてるやつとかいそうだな。
あ、いますね、全然。あの校舎の変な窓から出てなんか、
はいはい、
とジャンプしてあの自販機潰しちゃうやつとか、まあ、それはちょっと特
別です。怖いよ、窓の方がいいからみたいな。
こっちの方が近いっていう。あ、まあ一応それはあの IC 的にも許されてないので、あのそこはちょっと勘違いなさらないようにというところですけど
ね。はいはいはい、ね、でも確かに大学ってなんか不思議ですよね、本当そう考えるとね。なんかあの、
うん、
変な感じ許されてってる人がみんなね、ちゃんとスーツ着て頑張るから面白いなって思って。
いや、本当です
よね。私も大学入って衝撃を日々なんか受けましたね。クレイジーな人、人口が多い大学なので、なんかクレイジーな人もいるし、すごいお真面目な子もいるし、なんか振り幅が広すぎて、おーって感じです。どこも大学はそういうもんなんですかね、うん、どうなんだろう。ニノさんのところはそうでもないのか。
覚えてない。
覚えてない。まさかの、まあ、だいぶ前ですからね。気づいたらもうね、大学行ったの、入ったのも10年くらい、ね、前になっちゃうんだと思って、私も怖ーって思ってます。
年齢がバレ
た。積極的に行ってしまう私ですから、本当びっくり。
え、ちょっと話は戻るんですけど、やっぱり哲学興味持ってから自分で学び続けるっていう道もありながら大学に入ろうって思ったのはなんでなんですか。
あー、結構やっぱりもともとその一応仲間内でやってて、まあ哲学専門の人はいなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ音楽とか、まあ結構もともと僕以外は割とちゃんと本をいろいろ読んでる人たちだったんで、あの、まあいいかなと思いつつ、なんかせっかくやるんだったら、あの、 結構本当にノリみたいなところもあって、あの結構哲学史を最初にやった理由もなんか割とその何でしょう、まあ、哲学史ってまあ哲学史って史ってついてるだけあってやっぱ歴史が中心というかまあ歴史の話で、もともとこう、まあ、大学の頃とかもまあ社会学とかそういうのは結構通ってたんですけど、でやっぱ社会学とかでまあ何でしょう、例えば有名なのはウェーバーとかなんかそういうところになんかどういう過程を経てそのなんかウェーバーはこういうとこういうこと言ったのかとか、プロテスタントがどうのこうのみたいなあのその背景というかどういうその前の文脈があって言ってるのかがわからないっていうのが結構その昔からあったなんかコンプレックスですかねなんか、みたいなのもあって、でそれをこう順番にやっていこうっていうのがあって、まあ最初哲学史やって、まあ、その次ぐらいにこう社会学史かなんかをやって、まあこう歴史で繋いだ後に個別の話を見てこうみたいなのがこう、まあ、勉強会始めたぐらいとかにそういう風にしようかなっていうのがあって、
うん、
でちょうどそのなんかあのまあ慶応通信のカリキュラムの中にも割とその社会学史とかあの哲学だけじゃないのも結構いろいろ入っていて、うん、あ、まあ、だったらこう一応ちゃんとカリキュラムになってるし、そこでこうやっていくのがいいかなというか、
うん、
っていうので、あ、じゃあ入るかという、
うん。で入っての感想を聞きたいですよね。この 2年目ですもんね。もうね、一応
そうですね。
どうですか。
まあそうですね、まあ、内容と関係ないところで言うとやっぱあの大変ではありますよね
ひとまず、
あの通信基本的に、まあ、ビデオの授業とかもいくつかあるにはあるんですけど、まあ、基本的にはこう教科書がこう配られて、
やっぱそういう感じですか。教科書が来て、
教科書なんだ。
今
レポート
たまたま手元にあのアカデミックライティングっていう大学で多分どこの大学もみんなやりそうなのがあるんですけど、まあこういうのがこうバーッと箱でいっぱい送られてきて、
同じでした。
でそれをこう自分で読んで、うん、であの勝手にこうレポート出して、
う
ん、あの勝手にまあ一応期末試験みたいなの受けて、
そうですね、課題のレポート出してからじゃないと科目資料試験受けれないみたいな、やばいやばい、間に合わないみたいなそういうのですね。そうなんです
。モチベーションの維持とか困んないですか。
モチベーションの維持は結構まあ難しいというか、うん、結構僕今のそのさっきその社会心理学の勉強会をしてるっていう話がちょっと出たんですけど、うん、それは別に大学のカリキュラムとはあまり関係がなくて結構こう個人的に何だろう、勉強会をやったりとかをしていて、なんでそっちとのバランスが難しいというか、やっぱ興味の対象はあのそっちの勉強会でその取り扱ってるやつの方が、まあ、その時のこうホットトピックであることが多いんで、
確かにな、
なかなか難しくて、まあ、そこはでもまあなんでしょうね、まあ別に卒業するのが目的というよりはこう途中でこう、あ、このテーマをもうちょっと深めてみようかなみたいなのが、まあ、見つかればいいかなみたいなところもあったりしたんで、まあ、それで言うと結構倫理学とかは割と、
うん、
あの僕の好みではあるんですけど、
うーん、
そうですね、まあ、もうちょっと卒業しようとあの躍起になった方がいいかもしれないですけど
確かに何か難しいですよね。その私も振り返ってよく2年で終わったなってすごい、多分もうお尻が決まってたんで、私はこの資格を取り終えて卒業しないと決まった働き口で働けないっていう状態だったんで、
はいはいはい、
旅行先に、私当時は通ってたところは手書きレポートだったんで、旅行先に学校指定のなんか原稿用紙持ってって沖縄でずっと書いてました
旅先から。
旅行先のベッドでこうやって書いててみんなで旅行
してた
いや本当に杉原ちんの気持ちが分かるみたいな感じの腕の痛さで、もう何の冗談だった
ら押し続けなければ
続けなければみたいな私自分の命のためだけにやってましたけどね、私の場合はそんな感じだったんですけど、最近コロナ禍も相まってかあのやっとその学校もネット上でレポート提出になりまして、私は今そのシステムでやってるんですけど、インターネットでレポート出します。すごい手続きなネット上で結構そういうの学習システムとかある感じですか。
あ、一応ありますね。なんかあって、まあ動画のその受講してこう途中でメモできるようなサービスとか、サービスというか なんかパノプトとかっていうのが今使われてて、まあ、なんかよくあるこう大学の何でしょう授業がこう第1項目みたいなのがいっぱい並んでてまあ一応そのそれぞれ の, あの授業ごとにこう受けてる人がこうコメントとかをつけられて、どうやら他の人もその他の人が書いたコメントを見られるようですが、今のところ公開されたコメントは見たことがないので、多分みんなこうあのわざわざ公開するってやらないとそれが公開されないんで、多分あんまり使い方のレクチャーとかはあんまないんで、あんまり十分に活用できてはいないかもしれないですね。
なんかそれぞれで学んでいくって感じですよね。なんか勉強仲間がって感じじゃないんですか。
そうですね。あの従来だとあのコロナない時はあの週末スクーリングとか夏季スクーリングってあって、あのその期間だけはあの校舎に実際集まってこう授業を受けるのがあって、はいはいはい、まあそろそろ再開される気はするんですけど、本来はそこでこう会った人たちとこうなんか学学友になったりっていうのとか、うん、はい、あとまあ一応その経由会ってそのいくつかこういくつかって言ってもすごい 100近くある、まあ、かなりいっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
あのまあなんでしょうそのサークルじゃないですけど、うん、まあ、例えば湘南地域の経由会とか横浜経由会とか、まあ大体各都道府県ごとに一つずつぐらいあったり、まああと社会学なんか経由会みたいなやつとか、まあ結構勉強がメインのとことか交流がメインのとことかいろいろあって、まあそういうのとか、あとみんなツイッターをめちゃめちゃやってて、ツイッターでつながる人が結構多いのかなという
通信制同士で。
そうですね。大体あのアカウントの後ろにあの第何期、あの経済学部とか文学部とか書いて
る。やっぱネームバリューがあるからみんな言うんだ。
いやーですかね。まあ一応卒業するとあれですからね。あの別に慶応義塾大学としては別に通信というのは卒業証書にはつかないんで、あの普通の四大卒と同じ扱いになるんで。
そうですよ。
まあ
だって出るの大変だって言いますからね。慶応の通信って。
5% ぐらいしか卒業しないとか
って、ね、
多分日本で一番卒業率が低いじゃ
ないですか。私のところはめっちゃ取りやすいところなんですよ、ね、なんかいろいろ言いましたけど、なんかあのすごい免許、うん、教員免許取るってのは取りやすいところだから知られてるところだったんですけど、うん、なんか慶応はもうなんか全然格が違う、出にくさがあるっていうのを知ってたから、通信
多分卒業だったら東大より卒業するのは難しいんじゃないですか、ね、きっと。なんか、
じゃあ
よっぽどこうやっぱりモチベーションというか、あの何でしょう、自立心がないと。
飲みさ期待して通信入ったら
バカないです
ね。あ、もう全然
キャンパスライフがねなうですからね。確かにね、本当に。
まあ一応ね、あのキャンパスのこう図書館とか施設は一応利用できるんで、うんうん、まあ、図書館行って勉強したりはできるんですけど、まあ、ただあの致命的なあれがあの本の貸し出しができないっていうのがあって、卒論期間だけは貸し出しできるんですけど、それ以外は貸し出しが、できないんで、基本いる間でやるしかないっていう。
大変。
ここはちょっと大変
です。確かにスクーリングの時期だけだったかもしれないですね、貸し出しできたのは。私も、それがないから余計にいつもその卒論時期までとかそういう感じになっちゃうんですかね。
そうなんですよね。普通に普段のレポートとかでもなんかね参考にしたいとかありますけど。
ね、本当ですよね、
うん。
これが通信制大学のリアルということで、ニノさん。
飲みさはないという
。でもそうですね、自立心めっちゃ求められますよね。だから私はもう全然計画が間に合ってなかった、計画錯誤っていうあれですけど、うん、もう全然間に合ってないで旅行先でもやる羽目になったんですが、まあ間に合ってここにこう鳥取いるという感じです。頑張ってください。
頑張ります。
狭き門。
まあ、その前に大学院とか決まったらそれはそれでいいかもしれないですけど、
そうですね、うん、そのテーマかね、こうやって決まるとね、確かに、うん、ただ漫然と自分でやってるとなかなかテーマもね見つけづらいんですよね。そう、結局専門家の人と話すタイミングがなかなかない、
なかなかないから、
うん、
まあ、だから身の回りにね博士課程の人とかいるのはまあ結構まあ幸いというか、博
士ですけどね本当に、ね、
まあまあ
どうやって学び続けるかね、難しいですね。
難しいですね。
ってことで、ひとまず、ね、今30分くらいおしゃべりしてしまったんですけどいいですか、一旦ここでおしゃべりは切るっていう感じでも大丈夫ですか。
じゃあ、はい、
一旦、はい、はい、すみません、急な感じになっちゃうっていうどうなんだっていうところですけれども、まだ続きますので、それでは、今回の収録は以上になります。今回は、次回もゲストでいらっしゃる石上亮さんにお越しいただきました。次回もお楽しみに。